どうか俺を兄さんと呼んでくれそういう小説を最近読みました。はい、明けましておめでとうございます。
ミレイちゃん、去年まではサムさん生涯兄貴ですよと言ったじゃないですか。
いつでしたか。2008年で記憶が更新されまして、ちょっと前の年のデータが出てこないな。まあまあまあ、そんな2007年もありまして、しばらく詩を読んでなかったんですけど、最近ずっと書いて分かりまして、でそれで、この前ちょっと学校の雑誌の編集の方から、なんかちょっとスペース空いて空白があってちょっと寂しいからなんか書いてよねとか言われて、でまあそこその時期にちょうど書いてた詩を2編無理やりくっつけまして、歪みへのアプローチという、まあ、連作を作ったんで、ちょっとそれを読みます。歪みへのアプローチ。1、日曜日。天井穴から見えるの小さな空の青さだけ。爆撃機が通り過ぎます。何千万も爆音の種をまき散らして落ちてきます。止めどもなくその黒い種、目を引きます。即座に伸びます。ひたすら上へ上へと。小さな部屋の中です。静かに静かに反応する爆音の種、絡み合い絡まり合い重なり合い、天井を覆い尽くし仰向けに寝転がる私に。天井窓の小さな青い空は遠い。そんな日曜日です。そんな日曜日です。2、面接。はい、父が3人に母が1人、弟と私の6人家族です。3人の父の内訳は職限と歪曲と不名誉です。まあ典型的ですよね。それはもちろん母だって複数人欲しいには違いないんですけど、そうわがままばっかりも言ってらんないので多重人格で我慢しております。ちなみに弟は一緒に暮らしてないんです。ずっと森に帰りたいって言ってて、つい先日その願望を達成したところなんです。あ、名前と動機は聞かない方針なんですか。まあ、そうですよね。どうしてここにいるのか、全てが鮮明なことなどありえないし、まあ、名前も動機も他人がつけるもんですからね。ああ、はい、それはやっぱ生まれた瞬間でしょうね。多分あれだけ大きく落胆したのもあれが最初で最後ですからね。あの時に比べたらもう他のことなんて全然、一番の思い出はやっぱりそれですね。今後の予定、ああもうひたすら沈没することですね。はい、それにつきます。何があっても藁をつかむためには溺れなきゃなりませんからね。そうですか。最後に、最後に、そんな最後に、はい、まあ随分と言え、はい、私は正誤判断の義務は誰にでもあると思います。だけど正誤判断の権利は誰にもないと思っています。ええ、いつも、はい、お疲れ様です。ありがとうございました。